こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人生で一番大事な最初の1000日の食事は、受胎からおおむね2歳までを対象に子どもの食べ方と健康の土台を考える育児栄養ガイドである。著者クレア・ルエリンとヘイリー・サイラットは、乳幼児の食欲、成長、肥満に関する研究知見を親の日常的な判断へつなぐことを目指す。日本語版では上田玲子が監修を務める。本書が扱う範囲は、妊娠中の食事、授乳、粉ミルク、離乳食の開始と進め方、幼児期の偏食、肥満、食物アレルギーまで広い。中心にあるのは、早期の栄養を将来の結果の決定因と単純化するのではなく、味覚、食欲、食卓での経験が形作られやすい時期として、最初の1000日に注意を向ける視点である。個別の家庭に唯一の正解を押し付けるというより、根拠を踏まえて不安の多い選択肢を整理し、親が継続可能な食環境を整えるための実用書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、受胎から2歳までを食べ方の基盤期として捉える視点。本書の構成を貫くのは、受胎から2歳頃までの約1000日を子どもの食生活の出発点として捉える考え方である。この時期には、妊娠中の母体の栄養状態、出生後の授乳やミルク、離乳食を通じた味食感との出会い、家庭内の食事の習慣が連続して存在する。したがって、離乳食だけを切り離して何を何グラム与えるかという問題に還元せず、妊娠期から幼児期までの流れとして検討する点に本書の特徴がある。健康好き嫌い、肥満、アレルギーという一見別々の悩みも、食物への摂食、空腹と満腹への応答、日々の食事環境という共通の土台で考えられる。もっとも、タイトルの強い表現を宿命論として受け取る必要はない。早期が重要であることと、後から変えられないことは道義ではない。本書の実践的な範囲は、親が一度の失敗や一食の内容を過大視するのではなく、長期的に無理なく続く食のサイクルを整えることにある。次に、母乳と粉ミルクを対立させず、乳児の栄養確保を軸に考える。授乳をめぐる議論では、母乳か粉ミルクかという二者択一が親の負担や罪悪感を強めやすい。本書はこの問いを避けずに扱いながら、乳児への栄養供給と家庭が継続できる方法を中心に据える。母乳には多くの利点が知られている一方、授乳の成立には母子の状態、生活条件、支援の有無など複数の要因が関わる。故に、一般論としての利点を示すことと、全ての家庭に同一の方法を要求することは分けて考える必要がある。粉ミルクを利用する場合にも、表示や衛生的な調乳、授乳時の見守りといった基本を理解し、赤ちゃんの空腹、満腹のサインに注意を向けることが重要になる。本書の価値は、授乳法を親の努力の優劣に変換しない点にある。食事を親子の相互作用として見ることで、量を飲ませきることだけを目標にせず、子どもの反応を尊重する姿勢と論点を移している。医療上の事情や成長の懸念がある場合には、一般的な育児情報だけで判断せず、医療専門職へ相談するという前提も欠かせない。さらに、離乳食は栄養補給とともに味食感を学ぶ経験である。離乳食期は、乳汁中心の栄養から多様な食品を食べる生活へ移る過程である。本書は、いつ開始するか、何をどう与えるかという実務的な疑問を扱うと同時に、この時期を味、匂い、舌触り、硬さに慣れていく学習の場として位置づける。乳児が初めての食材をすぐ受け入れないことは、必ずしも恒久的な好き嫌いを意味しない。発達に合わせた形態と安全性を確保しながら、無理強いせずに繰り返し接する機会を作ることには合理性がある。ここで重要なのは、栄養価の高い食材を一度食べさせることではなく、食事を予測可能で落ち着いた経験にすることである。親が食べる量を厳密に管理しようとしすぎると、子供が本来持つ空腹満腹の感覚への注意が薄れる恐れもある。本書が示す広い観点では、離乳食は献立表の問題だけではなく、子供が食べ物との関係を築く時期である。なお、開始時期や食品の形態、窒息予防などは発達状況に左右されるため、日本の公的指針や検診、医療者の助言と合わせて用いるのが適切である。そして、偏食と肥満をしつけ不足ではなく、食行動と環境の問題として扱う。子どもの偏食や体重への不安は、親が自分の対応を責めやすいテーマである。本書は、乳幼児の食欲と成長を研究してきた著者の背景を生かし、これらを道徳や根性の問題ではなく、食行動と環境の相互作用として考える。食欲には個人差があり、子供は日によって食べる量も変わる。好まない食品への反応も、味覚の慣れ、見慣れなさ、食感への抵抗、食卓での圧力など、単一ではない要因に左右される。そのため、食べない子に報酬や強制で対応することは、短期的には量を増やしても、食事への緊張や特定食品への嫌悪を強めかねない。 肥満予防についても特定の食品を悪者にするだけでは十分ではない。日常的にどのような飲食物が手に届くか、食事が急がされていないか、大人自身がどのように食べるかといった環境が関係する。本書は親が管理者として完璧を目指すより栄養のある選択肢を繰り返し提示し、子どもの自己調整を支える役割を考えるための枠組みを与える。最後に、食物アレルギーの不安には回避の自己判断より情報と安全な導入が必要。食物アレルギーは乳幼児の食事を進める家庭にとって判断が難しい領域であり、本書が包括的な食事ガイドとして取り上げる主要テーマの一つである。アレルギーへの配慮は重要だが、漠然とした不安から食品群を広く避ければよいという問題ではない。反応の有無、気温、皮膚症状などの状況によって食品導入の考え方や受診の必要性は変わる。またアレルギーと単なる好き嫌い、消化器症状、体調不良を家庭だけで判別することにも限界がある。本書のようにアレルギーを日々の食事全体の中で扱うことは過度な自己流の制限を避け、必要な場合に医療につなげる視点を持つ上で有用である。実際の対応ではジンマシン、呼吸器症状、繰り返す強い症状などに注意し、疑わしい反応があれば医師へ相談することが優先される。すでに診断を受けている子どもでは除去範囲や代替食品を自己判断で変更しないことも重要である。本書はアレルギーを恐怖だけで扱わず、栄養安全家族の食生活を同時に考える入り口となる。結論として、本書は妊娠中の人、乳児を育てる親、これから離乳食を始める家庭、さらに偏食や体アレルギーへの不安を抱える養育者に向く。特に断片的な育児情報を検索するたびに結論が揺らぎ、母乳でなければならないのか、食べないときはどうするかといった問いに疲れている読者にとって、妊娠から2歳までを一続きの家庭として見渡せる利点は大きい。実用面では、食材や授乳法だけに注意を狭めず、子どもの反応、食事の雰囲気、継続可能な家庭環境を判断材料にできるようになる。知的には、幼児の食を親の責任やしつけの成否だけで説明しない視点が得られる。一般的な離乳食本には、月齢別の献立調理法、食べさせ方を主軸にするものが多い。それに対し本書は、妊娠期、授乳、離乳食、幼児期の食行動をつなぎ、健康、偏食、肥満、アレルギーを同じ枠組みで整理しようとする点で異なる。英国の研究知見を基盤とするため、日本の公的指針や個別の医療助言と照合する必要はあるが、食事を長期的な親子関係と発達の問題として考え直すための幅広い参照書となる。ご支援いただける場合は、クレア・ルエリン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。